皆さんこんにちは。松戸ベジフルクラブへようこそ。この番組は松戸のお野菜や果物のこと、旬のお野菜や果物のこと、お野菜や果物のことを何でも楽しく分かりやすくお伝えする月に一度の配信のアグリカルチャー番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。どうぞよろしくお願いいたします。そして番組のメインパーソナリティは、
皆さんこんにちは、農家で野菜ソムリエの成島信孝です。
成島さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いかがですかこの暑さ。
暑い、いやでも今年は過ごしやすいんですよね。
あ、そうですか、あ、でも、あ、そうかな、
はい、
夏の始まりっていう感じはちょっと暑かったですけどね、なんか最近ちょっと涼しいのがあってまた暑くなってみたいな感じですけど、あ
のこんなに畑仕事が楽な年は稀ですね。
あ、そうですか、あ、じゃあいいですね。
いいんだか悪いんだか
でもまた影響がちょっと出ちゃったりとかすることもあるわけですよね。
そうですね、ちょっとネギの生育が早いですね、アジサイネギは
早い、はい、あ、そうなんですね、じゃあちょっといろいろと様子見ながらっていう感じですね、
はい、そうなんですね、
はい、夏バテはしないように、はいはい、お気をつけください。
ありがとうございます、
は
い、
そして本日の番組は、
はい、早いもので、はい、この番組もやらせていただいて2周年になります。
2周年です。おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に本当皆様のおかげで、
ね、いえいえいえ、はい、もう成島さんがもうコツコツと頑張っていただいたおかげで、いえいえ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、あのやっぱりこういう節目には、はい、ゲストを、
そうですね、
はい、呼んでおります、
はい、
なんと今日のスペシャルゲストは、
はい、
矢切ネギ農家の美山くんです。
美山さんです。
どうも
このテンションがどんどん下がっていく感じが何とも言えませんけど、はい、矢切ネギ農家の美山さんにお越しいただきました。
はい、はい、じゃあ自己紹介をお願いします。
はい、お願いします。
矢切ネギ農家の美山です。終わりです
そんな、
ね、
美山さんね、結構ツンデレだからねあとは面白いと思いますよ。
そうですね、
はい、
これから盛り上がってきてと思います、はい、で今日ちょっと私美山くんにオファーしたのが、はい、農家あるある話でちょっとこのラジオやろうっていう
風に。あ、面白いですね、はい、聞きたいです、ぜひ、はい、
じゃあちょっと、はい、じゃあまずなんか もしあれば、
はい、お願いします。
あの農家の人が外に食べに行った時、はい、家で野菜食べてるから、ええ、肉とか魚が食いたいっていう。
あ、それわかります。
あ、そうなんですね、え、そうなんだ、
はい、
やっぱりじゃあお野菜はいつも食べてるからっていう感じですか。
よく前菜とかでサラダって頼みませんよね、うん、
はい、頼まないですね。
頼まないですよ
本当に。居酒屋でも、
全然、
いつもすいません頼んでます私お二人と行くときに。
僕なんていうんですか、他の人たちは家で食べてるからって言ってるんですけど、はい、僕としては違うんですよ。
何
野菜が高い。
ああ、そっか、
レタスとか一玉でこんな食べれるのに、ちょっとで何百円じゃないですか、下手すると1000円ぐらい。
なるほど、
野菜が高い。
まあサラダは一応料理なので野菜じゃないのでまあでもそうですよね、きっと、まあ私たち消費者の人間もやはりちょっと主婦目線で言うと、まあレタスね、そうそう高いったって298円以上はいきませんよね、だけどやっぱり居酒屋さんでレタスサラダなんて頼んじゃうと、まあ500、600円いきますよね、そういう気持ちはわかるけど、でも実際はそこまでやんないですね、やっぱ食べちゃいますね。
そうですか。
あ、なるほど。
あの私は本当ちょっと逆で、普段家で食べてるから、はい、外ではもういいやみたいな。あ、
野菜は取れてる感じですね、ビタミンは。
あの自分では
そうですか、あ、なんか意識するんですね、やっぱりその辺は。
あと枝豆食べますか居酒屋で。
あ、頼んじゃいます。
あ、頼んじゃいますか。
あえて、
あえて、
あの僕冷凍の枝豆好きなんですよ。
ちょっと変な人だ
塩味がもう染みてる冷凍の味がいいんですよ。
あえての
あと人からもらった枝豆は好きなんですよ。あ、
それは、ね、結構食べますね。
自分ちのはそんな食べないんですけどね
美味しい枝豆作ってると思うんですけどね。いやでも分かります、あの分かりますっていうかちょっと違うんですけど、あのイタリアンのレストランの息子さんがいたんですよ、はい、で彼はいつもお家でお父さんの作るフォンドボーの美味しいミートソースのなんかすごいのを食べてるんですよね、
はい、
で彼が大好きなのは、あのいわゆる缶詰のミートソースが好きだって、
はい、
でなんでって言ったら、なんかああいう味はうちでは食べられないからって言ってたんで、なんかそれに近いものがあるんですかね。
かもしれないですね。
缶詰は缶詰のうまさがあるんですよね。缶詰臭っていう美味しさが
いきなり農家あるあるで缶詰臭って
僕 缶詰好きです。
あ、でも私も結構好きですけどね。
最近の缶詰は本当に美味しいんですよね、
う
ん、
あの缶詰でしか出せない味っていうと変ですけど、そんな感じもありますよね。あとは何かありますか。
何かありますか、あと、
はい、農家の人は仕事中ラジオ聞いてたりするんで、はい、情報に詳しい。
そうなんです、これは本当ですね。
そうですよね、だってテレビは見れないですしね、でだからといって音楽ずっとかけててもなんか難しいですよね、あの交換しに行ったりするのが、
でこれで放送局派閥があるんですよ。え、宮間さん何局派閥ですか。
うちにもう日本放送、
私と一緒だ
結構多いのが文化放送と日本放送があるんです、
うん、そうですね。
で私マイナリティなんで、TBS なんですよ
でそこでわざわざ TBS ラジオいやでもそうなんですよね、あのラジオって、まあ、不思議と、テレビと違って、ザッピングしないですよね、もうチューニングしちゃったら、ずっとそこを聞きますよね、
そうなんですよね。で、まあ、多分宮間君もそうだと思うんですけど、ラジオ聞いてると時間が分かるんですよ。
あ、そうですね、
この番組始まったか、あ、そうそう1時かなみたいな。
そうですよね、交通情報が入ったぞみたいなね、ああなるほど。じゃあちょっとラジオポアロも局になった暁には
そうです、
ね、農家の皆さんには結構聞いていただけるのかななんて思ったりなんかしますけど。
多分聞かれると思いますね。
ですよね、はい、あ、ちょっと楽しみだ な、
設 定、
そうなんです、
ね、設定してもらえれば。
そうですね、全部設定してもう、あのジャックのように設定して、もう設定してここから動かさないでガムテープではめてそれで逃げてきますんでそうですか、いやいいですね、そっか、なるほど。じゃあこれもちょっと聞いてくださいね、ちょっとスマートフォンで。
スマートフォンで
スマートフォンは畑で出したくないんですよ、汚れちゃうから。
汚れるんですよ。
あ、そうか、ジップロックに入れて
それめんどくさいんですよね。
なるほどね。あ、そうか、そういうところありますね。なるほど。他にもどうぞどんどん。
で、そう今スマホで思いましたけど、意外と農家さん、iPhone 率低いんですよね。
え、
あ、でも意外なおじいちゃんが使ってたりするんですよ
面白すぎる。
あの iPhone って防水防塵じゃないじゃないですか。
それそうなんですよ、はい、ね、そう、あの結構工場で紙の工場で作業してる人が言ってましたね、はい、なんかあのダメだからって、あの本当にその辺が弱いからって言って、はい、あ、そっか、じゃあアンドロイドの防水のやつだったら割とね、
はい、割と、はい、
あ、いいですよね、なるほど。その他には
何か、なんかありますか。
どんどん出しちゃってください。そういうのすごく聞きたいんで、はい、
あのポケモン GO に興味ありすぎる農家が多いって
それはね、もう私も人のことは言えないんですけど、
ね、すごいタイムリーな話ですね
やってないのに、うん、この辺いんのかとか言ってあのすごい興味あって、ただよく分かんないんで常にどっかにいると思い込んでるっていうの。
この間金納さん、私も聞かれました、その辺に歩いてる人にいるのって聞かれていやいやいや、いますとか言ってたんですけど、
うちにもいるのとか、なんかビクビクしてる感ちょっとあるんですよね
いや本当になんかあのモンスターいるかのごとくみたいな感じですかね。でも広いところに結構でもいますか。
いやでも今畑でまだ見てないんですけど、
ぜひ見ていただ
きたい。怖いのは畑で虫ポケモン見た時の、なんかちょっと嫌な気持ちになりません。
あ、毛虫とか
毛虫ちょっとまあ、聞いてる方や気分がされ害されるかもしれないですけど、私虫ポケモン見たら抹殺、すぐ抹殺しますね
もうあのゲームじゃなくて
本気で、もう反射神経的にベーって
そう、あの宮本さんは実はあの、はい、私あの、ね、ちょっと前からお伺いしてたんですけど、はい、ネギだけじゃなくてパクチーをね、はい、作られていて、で私パクチー大好きなので、はい、パクチーパクチーって言ってたら、なんかパクチーがその虫系になんかされちゃったらしく。
そうなんですよね、壊滅的にやられて圧倒的壊滅ですよ、もう
そうで、前の月にできたできたとか聞いてて、で翌月聞いたら、壊滅ですって言われてそうなんですねって言って、
やばいですね。
食べられちゃったんですね。
吸われたって感じですかね。
吸うんですか。あ、中の美味しいところ
をもう全部黄色くなっちゃって、
いやー、かわいそうなパクチー
いや結構一夜にして急変っていうのはあるんですよ、野菜。
そうなんですか、え、何もそれは防ぐ手立てはないんですか。
まあ虫とか病気、
天災みたいなものですよね。
天災、一番怖いのが雹ですね。
ああ、この間ちょっと降りましたよね。
一回何年も私収納したばっかりの時に雹降られて、もう1ヶ月失業しました。
やっぱりすごい、はい、そういう影響ってあるんですね。そうなんですか。
他になんかないですか、なんかそういう天災で失業したとか。
いやー、ないですね。ぼーっとしてたら種まき忘れて春野菜がなくなったってことは今年あって
それは天才じゃない
人災。それでも大変なことですね、実際の話が、
いや雨降ってた時期に種まかなきゃいけなくて、いつだいつだと言ってる間に、 終わっちゃったんです。
終わっちゃったんですって。
そうなんですよ。実は今人参を巻かないといけない時期なんですよ。
はい。
あのちょっと今収録日のあたりが、負けてないんです私。
あ、忙しくて。
はい。
で負けないと出ないですよね。
うん、巻かないですからね。
そこ大変ですよね。やっぱり当たり前の話ですけど、あのね、そこ巻かなきゃ出ないわけですから、はい、やらなかったら終わっちゃうわけですよね。
そうなんですよ。大変です。気ばっかり焦ってるんですけど、
巻かなきゃ。
巻かなきゃ。
で宮本さんのところはずっと通年じゃないですよね。通年じゃなくて矢切ネギってあの冬だ、冬の野菜なので。
そうですね。
夏場はそのパクチー以外にも何か他には。
大体の野菜やってますよ。
大体
の野菜。
そうなんですね。
甘くて美味しいトウモロコシですよ。
ああいいな、甘くて美味しいトウモロコシ。あ、でもそうなんだ、あのいろいろな野菜作るもんなんですね。
そうですね。あの直売に出してるっていう形なんで。
なるほど。
そうですね、まあ、農家の人いろいろあるんですよね。まあ、宮間さんのようにいろんな野菜を作られてる農家もいらっしゃいますし、私のようにほとんどアジサイネギに特化しちゃってる
うん、ああそうなんですね、
はい、あの飲食店でもあの牛丼に特化してる牛丼あの飲食店もあれば、ファミリーレストランのいろんなものを作ってる、はい、まあ、そう考えていただければ。
ああなるほど、
はい、
同じ土ですからね、まあはい、そんな感じなんですかね。宮本さんって最初からも農家さん継ごうと、
いやいや全然
決意しながら、
もう今でもやりたくないと思ってるぐらいですもん
いいのかそれいやでもきっかけがやっぱりなんかあってですよね。
そうですね、
なんか目覚めた、
親が入院したっていう、
はい、いやなんかリアルなリアルではそうですかって言うしかないことだったんです。いやでもね、やりたくなっちゃったとか、ちょっとやってみたら面白くなっちゃったとか、そういうのもあります。
まあまあまあ、ね、でもそれ言われるとやりたくないなっていう気持ちが強いんで、
もう、ね、すごいやりたくない人連れてきちゃったんですけど
でも私も最初、はい、やっぱりあの家族が、あの病気して、
あそうなんです、ね、
人手が足らないって、いやいや始めましたからね。
あやっぱりでも皆さんそのお家の事情とかで、はい、まずはきっかけ始めて、
はい、
でそこから、まあ、どう転んでいくかみたいな。
それはそれ本当人それぞれですよね。
でもね、成島さんはそう言いながら、
はい、
世界を飛び回って今、
いや世界って今オーストラリアだけですけどね
アジサイネギぶんまいてきてますけど、あちこっちですごいなっていうね話がいつもね言ってても、いやそうなんですね。でも、じゃあでも今ねそうやってね、あの焼きネギ農家さんってことでね、
はい、
ネギプロジェクトの方でも
そうですね、
確実にお世話になって今いますので、はい、これからもでもやりますよね。
そうですね、だからいや作るからにはうまいものを作りたいっていうのと、
ああでもそういうこだわりはちゃんと持ってらっしゃるんですね。
あと美味しい食べ方を進めていきたいっていう
のが、あそれですよ、あの、ネギプロジェクトの最初の会議でもね、ありましたけど、お二方のその農家だからこそ食べるこの食べ方っていうのはあったら、ちょっといろいろ教えていただきたいんですけど、なんか
と、それはあの野菜に
野菜何の野菜でもいいです。うちで取れたから食べたものはすぐこうやって食べるとか、
あの今トウモロコシの話が出たんで、はい、トウモロコシご飯、
トウモロコシご飯、
ご飯で炊くときにあの芯入れとくんですよ、
はい、
あのお米炊くてジャーに、
はい、
でまあ、食べるときはそれ芯は抜くんですけど、
はい、
でその出来上がった、トウモロコシご飯をおにぎりにして、
はいはい、
炒めるんですよ、バターで。
でも美味しそう、香ばしそう、
めっちゃめちゃ美味しいんですよ。
それはちょっと香ばしいですよね、はい、
まあ、好みによって醤油をたらちょろっとかければなお。
ああでもちょっとこれは皆さん、まあ、ぜひ真似してみてください、はい、美味しそうです。
これは最近食べたんで、
は
い、印象に残ってですね、自分の中
で、はい、いいな。宮本さんは何かありますか。
僕トウモロコシだったら絶対これっていう食べ方があって、
ない
うちのトウモロコシは生でしか食べない。
ああ生食できる。
茹でると、うん、あのフルーティー感がなくなっちゃって。
あフルーティー感。
そうなんです、生でフルーティーで美味しいんで。
ってことはね、あの私も一回だけ生で食べられるっていうのをいただいて食べたんですけど、なんかジャブジャブジャブってこう水が出る感じじゃないです。ジャブジャブジャブジャブジャブじゃおかしいか、うん、
すごく私はジューシーに感じますね。
多分ね、あの聞いてらっしゃる方の中にはトウモロコシ生はねまだ未経験の方多いと思うんですよね、
はい、
だからぜひちょっと生で OK っていうのは食べていただきたいなって。
あじゃあぜひ宮本さんとこ行って、
はい、ねえ、はい、トウモロコシどこに行けばいいんですか。宮本さんのところって
売ってないんですよね自分家を
自慢らしい今の
そう 農家によって鳥ゴールド好みが違うんですよ、トウモロコシ。
へえ、あ、そうなんですか。
私は若干若早鳥が好きなんですよ、
はい、
毛が抹茶色じゃなくてやや、何でしょう、白っぽい、でも茶色なんだけど白身が少し残ってる毛の状態で、
はい、
取るの、取って食べるのが一番好きなんですね。
へえ。
宮本さんはどうですか。
僕いつでもいいです。
私はパンパンに入ってるのがあんまり好きじゃないんですよ。
ああ、
ちょっと硬くなっちゃうんで。
なるほど。じゃあなんだろう、成熟度合いでいうと6割とか7割ぐらい。
そうですね、なんかだんだん下ネタにいっちゃいそうなんで気をつけますけど。若いうちに、
若いうちに、はい、なるほど、そうなんですね。
若い方がやっぱり甘さというかフルーティー感強いですね。
そうなんですよ、
時期たっちゃうとちょっと渋み出てきちゃうなって。そうなん
です
よ、
だから人間と一緒で、はい、フレッシュじゃないですか、若い
フレッシュな方
で年を取る、まあ、ね、年を重ねていくとだんだんちょっと
円熟
みが増してくるじゃないですか。
うまくかぶせましたね今ね。じゃ円熟みのあるトウモロコシが好きな方もいらっしゃるかもしれない、はい、ということですよね、
はい、枝豆はどんな時期がいいですか。
あ、いや気にしないんですよ僕枝豆は。
本当ですか。
人からもらったのが好きなんで。その時期に食べれれば。
パンパンが好きな人もいれば、
私もうちょっと、あ、そうだ、パンパン嫌です。
ですよね。
ちょっと薄べったいぐらいのところに、はい、なんか申し訳なさそうにこうくっついてるのが好きです。
私それもうちょっと膨らんだぐらいが好きですね、う
ん、なんかねちょっと、はい、あんまりパンパンすぎると、なんだろう、このイメージが悪いんでしょうけど、はい、パンパンすぎるとそれこそ冷凍の枝豆の感じ、なんか身が入りすぎてるみたいな感じがしちゃって、
ちょっと身が入りすぎると大豆っぽく感じる。
あ、そうですね、
ように私は感じるんですけど。
そうですね、なる
ほど。宮本そういう
のないですか。いや僕パンパン嫌いですわ。なんかこう食べるとき緩い感じがするんですよね。
あ、はいはいはいはい、
はい、あ、わか
ります、わかります、
緩いってわかる、うん、なんかわかるわかる。
なんかもうちょっとやっぱ古さが出てきてるなと思うんで、
なるほど、
そこまでいかなければいつでもいいです。、うん、
そうですね、
あまりこだわりが、
こだわりが
もらったものに文句言えないです。
、は
い、
確かに
いただいたんだもんね。そうですね。そう、ネギのね、その話の時のネギご飯の話、
はい、
これぜひね、皆さんにも聞かせていただきたいんですけれども、
はい、
ネギをどうやって美味しく食べますかって、普通ね、矢切ネギのね農家さんに行ってね、ええ、まあ、よくテレビなんかで見るのは、
うん、
そのまま焼いて食べると美味しいんですよなんて、はい、レポーターの人が言うと、なんか前もそうだったんですけど、はい、違う違うっていう、あれは生で絶対食べなきゃダメだって言ってたという話をたまたましたときに、はい、そしたらお二人とも実はそれを食べてた、生でしかもご飯にかけてっていう。
そうなんですよね、はい、焼き鰭とアジサイって全く違うようで食べ方一緒だったっていう、はい、
どうやってご飯にかけるのか教えてもらっていいですか。
かけるというか、はい、混ぜるとか乗せるって感じですよね、
はい、普通のほかほかご飯に、
はい、ほかほかご飯に、
はい、
ネギ
刻んで
醤油、
はい、
かつお節、
はい、
混ぜる、乗せる、食べるですよね。
食べるまで指導していただきました。
アレンジでごま油とか、
は
い、生卵っていうより卵黄だけの方がいいのかなって感じですよね。
じゃあ卵かけご飯にネギではなく、ネギかけご飯に卵添えぐらいの、
まあ、僕は生ネギご飯って呼んでるんですけど。
生ネギご飯ですね、いいですよね。
で実はその食べ方を私、
はい、
ですね、ジェイコムの、はい、船橋の方の番組の方がちょっと取材に来た時にそれをやったら、はい、結構好評だったと。
あ、はいはい、
簡単で美味しそうだっていう視聴者からの、ご意見があったって。
そうで、私もそれを聞いて、
はい、
もともとネギが大好きなので、
はい、
そんなね、食べ方があるのならと思って本当にご飯にネギでやってみたら、
はい、
美味しいですね、甘くて、なんていうの、甘辛なん、ピリッとする感じと甘い感じと、
はい、
でいつも私矢切ネギをいただくので、ちょっとご贈答でいただくんですね、はい、でその時に一回やってみたら、はい、本当にね、あら美味しいわと、だからちょっと焼いて食べるっておすすめをしてたんですけど、そこから私は刻んで食べてっていうふうに言うようにはしてるんですけどね、本当に。でそれで紫陽花ネギもそれをやっていたと、
はい、
ね、だから皆さんきっと全国のネギ農家さん多分やってらっしゃるんですよね。
と思いますね。実は11月にネギサミットという、はい、毎年やられてるネギのちょっとお祭りがあるんですけど、産地交流会があるんですね、
はい、
ちょっと聞いてみます。
あ、ぜひお願いします、
はい、
で私ね、私のご意見なんですけど、
はい、
なんかネギを使ってスイーツ考えていただけたらななんて思うんですよ。
実はですね、
はい、
私3年前ぐらいかな、
はい、
アイスを作ったんですよ。
え、本当ですか。
はい、ポタージュベースのネギアイス、
はい、
と間に合う受けしました。
間に合う受け、はい、そっか、なんかね、そのいろいろあるじゃないですか、はい、そういうの、あのグルメ的な、はい、あのものでね、だからちょっと食べてみたいなと思って。
あと実は聖徳大学 の, あの短期大学の学生さんに作ってもらったのが、
はい、
マフィン、
はい、
おからマフィンに、ね、まあ、ネギをちょっと添えたような。
それはヘルシーでいいですね、
はい、あとクッキーですね、はい、ネギクッキー、はい、
矢切ネギはなんか
ネギアンパンですね。
あ、ネギアンパン、
ネギアンパンって一回話あって作って、はい、いろいろやった結果、はい、なんかいつの間にかふわっとなくなっちゃって、はい、僕も詳しく突っ込みにくくなっちゃったんで、
あ、そのままになっちゃったんですね、はい、あ、でもネギアンパン、あの、前にちょっとラジオポワロでもちょっとご紹介したんですけど、はい、葛飾屋パンさんで、はい、パンドポワロっていう、はい、あのパンの中にネギが入ってるっていうおネギ、あのパンをね食べさせてもらった時に、はい、あれはねどっちかっていうとそのおやつっていうスイーツじゃなくて、おつまみパンみたいな、はい、感じで美味しかったんですね。だからアンパンもあそこに入ったら入ったで塩アンパンみたいな感じになるのかなと思って、ね、いいですよね。
まあ、パンの方でなってるの今ちょっと被災された熊本、
はい、
熊本ではネギパンというの結構流行ってるらしいんですよね。
そうなんですか、はい、あ、知らなかった。
まあ、ちょっと熊本にと遊び行った友達に買ってきてってお願いしたらもう速攻で売り切れてしまうらしいんですね。
そんなに、はい、あ、ちょっと食べてみたいですね。
なんかちょっと、まあ、復興支援で、
そうですね、あ、なるほど、はい、宮本さんなんか他になんかあるあるでも食べた、こういう食べ方が美味しいでもなんか教えていただけたら、いくらでも。
時期まだ冬まで待ってもらわなきゃいけないんですけど、はい、ネギをレンジでチン、
はい、レンチン、
耐熱性のお皿にネギこう斜め切りにして、はい、わーっと広げて豚バラを上に乗せて、
はい、あ、美味しそう。
塩コショウ日本酒、はい、大さじ1ぐらいラップしてチンすると、はい、豚の脂の肉が下に落ちてネギに染み込んでくるんですよね。
なるほど。
で食べるときにポン酢と柚子胡椒っていう、
なんかいいですね。あ、これでもいいな、まあ、おつまみ
でも蒸し鍋って感じですかね。
そうですね、お肉でこのうまみがこうギューッと凝縮されるような感じで、
びっくりするぐらい甘いですよね、
は
い、
美味しそうです。
私もうちょっと手間をかけてました、はい、あの一時期あのなんとか鍋で入ったじゃないですか、
タジン鍋、
タジン鍋、
なんとか鍋でよく分かりましたね今。
いや、蒸す鍋って言ったらタジン鍋、そう
そう、タジン鍋で同じ食べ方してました。
あ、そうですか、はい、でもそのネギ、ネギのね、あの甘みと、はい、あの油と豚の油と美味しそうですよね、
はい、あ、
ちょっとね、今これをお聞きの奥様いらっしゃいましたらね、これぜひ夕飯に、はい、簡単ですからね、いいんじゃないですかね。
いや、まさかね、また矢切ネギと味噌に同じ食べ方してたと、
うん、あ、そうですね。やっぱりでもうまみが出るっていう方法はやっぱり生だったりそして蒸したりとかで、うん、やっぱ共通するものがあるんですかね、
かもしれないですね。
はい、いやいや、ちょっといろいろ楽しいですね。
なんかすごい引き出しありますよね。
引き出しなんか宮本さんまだありそう、引き出し開けてみてください、どんどん。
ないっすね。
もうね、聞いてる人ね、多分ね、すごい笑ってると思いますけど、こういう方なんです。
なんか本当、この現場を見せてあげたいですよね。
そう、この顔を、このお顔を皆さんに見せてあげたいと思いますけどね。いや、でも本当にネギの、あの、はい、ネギプロジェクト、松ネギプロジェクトでは、アジサイネギとヤギリネギを、はい、なんとかこのダブルネギとして松戸でこうプッシュしていこうということを今やってるんですけれども、はい、あの今後はね、やっぱりそういうお家でできる料理みたいなものも、なんか提案してね、おすすめしていけたらいいななんて思ってるので、はい、その時はもうぜひ宮間シェフ、
宮間シェフで、
宮間シェフ、
いや、もううちの二大巨頭出しちゃいましたからね。
二大巨頭、
生ネギとレンジで出しちゃったらもう何も出ないですよね。
いやいや、まだきっ
と、まだきっとね、あるんですよ、はい、ね。でもなんか私合わせて食べるのも最近やっぱりこのこういう関わりを持たせていただいたので、アジサイネギとヤギリネギ、はい、白ネギ青ネギをこう合わせるっていう楽しみを最近知っちゃったんですよ、はい、でだからちょっと白ネギだけだと物足りない、青ネギだけでも物足りないみたいな感じに今なっていて、はい、2つを合わせてっていうのもねすごい美味しいなと思うんですよね、はい、なんかヤギリネギ農家ならではの悩みとかありますか。
いや、あ、土が硬いっていう。
あ、そうなんですか。
土、ネギ、長ネギってこう乗せていくじゃないですか、
はいはいはい、
ものすごく硬いんですよ、
はい、
だベテランのおじさんも疲れちゃうよっていうところが
疲れちゃうよ。そうなんですね、硬いんだ。なんか畑の土ってイメージですよ、はい、素人の、はい、あの枝豆の畑この間行ったんですけど、 ふかふかじゃないですか。あのイメージがすごくありますけどね。
あの長ネギ作る畑ってふかふかすぎてもダメなんですよね、うん、あのベッドが崩れちゃう、うん、あのベッドって、ね、土を寄せること、はい、ベッドとかって言うんですけど、はい、柔らかいとどんどん崩れていっちゃうんで白身が伸びないんですよ。
へ、
ある程度硬さがないと。
そうなんですね。
硬すぎると今度土を寄せられないっていう。
うーん、
なんで結構土を選ぶんですよネギは。
なるほど、はい、結構いろいろ大変な思いも。人手不足とか大丈夫ですか。
人手不足ですよ。
ですね、慢性的な。
大体の農家って大体人手不足ですよね。
そうですね。もうブラック企業ですから。
そんなこと言っちゃいけない
です。雇って出せないですよね。ブラックですからね。
ブラックですから。
いやでもほら今ね、あのいろんな企業でもいろんなところで人手不足と言われてますけども、はい、唯一人気があるのがやっぱりね、婚活では、ね、やっぱり旗婚系って人気あるんですよね。あの農家の方とのお見合いみたいなの、はい、だからなんか私結構最近いいのかななんて。
あの松戸でも、はい、あの旗婚って
ありましたよね。
やってますね、
はい、あ
の男性の方が募集少ないって。
そうなんです、はい、そうなんですよ。宮山さん知ってます。
知ってます、知ってます。
言ってくださいちゃんと。
一回行ったんですよ、いやびっくりしました。
びっくりして帰ってきちゃったんですか。、
はい、すごいびっくりしました、まあ、言いづらいぐらいびっくりしちゃって。
あ、そうなんだ。
すごいって聞いてるんですよ。でその話を聞いて、じゃ人数足んないとか俺も行くよって言ったんですよ、事務局に、
ね、
すごい拒否されましたね。
ダメですねそれは。ちゃんと法的な手続きを踏んでお一人になられてからにしていただければと。
卒論を書いて。
そう、でも本当にそうですよね、でもだから人気がね、だから女子の間ではやっぱりそのなんで自然回帰みたいな、スローフードとかね、そういうのもあるので、すごくね今ね人気があるんですよ、はい、農業というかその農家さんとかが、はい、だから宮本さんも今後頑張って婚活はたこんで
頑張ります。
ちっちゃい子になっちゃった。いやでもね、料理をすごくされるっていう
んで、すごいですよ ね、
はい、だから直島さんは野菜ソムリエさんだし、はい、宮本さん料理男子だし、はい、この二人を看板にね、はい、なんかいいことできるんじゃないかとね、私はこれでお店をやったらすごいなと思って、野菜ソムリエと料理男子、そして二人とも農家っていうね。
そしたらブラック企業どころじゃなくなっちゃいますね。
なくなりますね。まあ私があの全て見ますので、
かなり
漆黒
ですよ、ね、
漆黒です。
漆黒の闇ですね。闇企業になってしまいますけども。いやでもね、そう皆さんね、意外とやっぱり知られないこととかね、そうただ買って食べるだけじゃわからないことがたくさんあるので、いやあのいろいろまた冬とか思いついたら教えてください。こういうのが美味しかったとか。
あ、はい、どんどん出しますよ。
そうですね、もし、あの、ね、気が向いて今日出たいなと思ったらぜひ
出たい時
あのラジオフォーラムに出ていただいて。
そうです、出たい時に、ね、言っていただいて、はい、であのネギのお料理の紹介のコーナーとかね、出ていただけたらなと思いますんで、
はい、
ぜひお願いします。なかなか、楽しいですよね、私もなんか知らないことをたくさん教えていただけるので、あのあんま知らなかったんでしょう、ネギとかも美味しいんですけど、好きなんですけど農業のこと知らないので、とっても私も勉強になりました、はい、宮本さん今日はありがとうございました。またあのぜひね、あのポケモンの話でもしに、ね、来ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そこで、成島さんからの告知があるということで、どうぞ。
あ、よろしいですか。
はい、はい、お願いします。
あと2つほどありまして、はい、まず1つ目が、来月8月、あ、これ8月の放送でした、すいません。
そうです、今月ですね、
はい、今月です、すいません、はい、8月20日
20
日ですね、
はい、
土曜日、
土曜日です。
柏レイソル、隣の市なんですが、柏レイソルの試合で松戸デイ、
はい、松戸デイ、
デイがありまして、アジサイネギの加工品を PR してもらえるということで、
はい、はい、
一応私行く、あの病気でちょっと寝込まない限りは行きますので、
はい、
はい、
私も行きます。
よろしくお願いいたします、
は
い、
私アジサイネギ の売り子は売り子をやりながら、はい、松戸市のですね、あのブースのところでですね、まず優しい暮らしラボの PR に行けます、
はい、
ラボメンバーとしてそちらを PR しながら、アジサイネギの加工品も PR しちゃったりなんかしようかなと思ってますので。
ありがとうございます、
はい、私と成島さん一緒に見れますよ皆さん。ちょっと顔見てやろうかなと思う人はぜひ8月20日、柏レイソルのスタジアムですよね。
そうですね、
はい、
暑くなかったら、ね、ネッキーマンになってますんで、
ネッキーマン、はい、かぶれってみんなが言ってるので、なんかかぶると思います、はい、きっと。
あと2点目なんですが、はい、実は目白と我孫子に校舎がある川村学園、
はい、はい、川村学園女子大、
はいはい、そちらの学校と実は商品開発でコラボすることになりました。
おめでとうございます。いや、この間たまたま我孫子の農産直売所に行った時に、はい、川村の女子大の方が作ったジャムをですね、売ってて、はい、それをこうまじまじと見ていたんですよ私、はい、ああいう感じでできるんですね、はい、ああ
そのジャムを作ってたゼミの人たちとコラボ、
はい、あ、いいですね、はい、なんかテレビでも結構取り上げられてましたよね。
そうなんですよ、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、それなんで一応、年内に一品、はい、あの共同開発のものを出しますので、
はい
はい、また出たらラジオポアロで
ちょっと PR
させていただきたいと、
はい、PR をしてください。ありがとうございます。では、まあ、それを、ま、楽しみに、はい、で皆さん8月20日レイソルの松戸デイぜひお越しください。
お願いいたします。
松戸ベジフルクラブでは皆様のお便りをお待ちしております。松戸のお野菜のこと、お野菜のいろいろな疑問、おいしいフルーツの見分け方など聞いてみたいこと、何でもお便りメールでお寄せください。農家で野菜ソムリエの成島さんが何でもお答えします。
農家で野菜ソムリエの成島信孝が、野菜のこと、果物のこと、何でもお答えいたします。
お便り宛先は郵便番号 271-0092、千葉県松戸市松戸1306鈴木ビル3階 FM 松戸松戸ベジフルクラブ係、またメールアドレスは野菜アットマーク fmmatsudo.com です。ポッドキャストや iTunes でお聞きの皆さん、インターネットでラジオポアロと検索していただければ一番上にラジオポアロ公式ページが出ます。番組では伝えきれなかったこぼれ話なども掲載していますので、ぜひ一度見に来てくださいね。ラジオポアロの Facebook ページもあります。どうぞ皆さんいいね押してくださいね。どうぞどしどしご意見をお寄せください。成島さん、来月のテーマは、
来月のテーマはあの今日農家のあらる話だったので、
はい、
あらる話成島バージョンで、はい、やろうかと思っております
ぜひまたそれはそれでお願いいたします、はい、楽しそうです。あるあるはいっぱい聞きたいです、
はい、
松戸ベジフルクラブでした。また次回もお楽しみに。ラジオポアロ。